願いします。
うち先生は即決営業されてるというか見積もりが一つで広告営業なんか複数になったということなんですけども、なぜでしょうか。
なるほどね、その答えを簡単に言っちゃうと、複数あった方が売れるからです。僕が即決営業やってる時っていうのはもう見積もり書は絶対一つだったね。だって俺はプロだから、お客さんは素人でしょと。だから素人が変に口出したりするとそれは間違っていますよと。プロの僕に任せんしゃいみたいな感じでこれを売るぞっていう一つだけをね売り込んでたわけなんだけど、その時の僕の成約率っていうのは、約ね6割、 60% ですよっていう感じね。で広告営業に入って僕がこう見積もりをね2つもしくは3つという複数出してる時から、出してから、どうなったか、お客さんが選択できるようにするようにしたらどうなったかっていうと、成約率は9割になったわけね、もう圧倒的にこっちの方が売れますよと。これねなんかね分かりやすく言っちゃうとおとり選択だってもう言われているわけよ。おとりをつけた方が売れますよっていうふうに、言われているわけね。まあマーケティングに詳しい人は結構知ってると思う。営業でもちゃんと教えてもらってる人はそういうのを知ってると思うんだけど、例えばさこれアメリカでの話になるのかな、多分日本もあったと思うんだけど、ある雑誌経済情報誌が例えば1200円で売っていたとしますよと。1200円で売っていました。で、ウェブ版、インターネットのウェブ版っていうのをこれから開始しますと。で、印刷 の, 本じゃない、印刷じゃない分お安くしますよって言って、例えば、600円で売りますと。で印刷版の購読紙のやつは1200円ですよと。で、ウェブ版だけだったら600円ですよっていうふうにしたわけよ。でそこにもう一個プラスさせたのね。印刷版とウェブ版、紙版とウェブ版のセットだったら1200円ですよってやったのよ。そしたらどうなったかって言ったら、ウェブ版だけを申し込んだ人っていうのは 16% で、印刷版紙を申し込んだ人っていうのは 0% で、印刷版とウェブ版のセットを購読した人っていうのは 84% っていう形でものすごいアップしていったわけね。まあ多分売上の単価が上がるのはもちろん1200円の方になるんだけど、単純に1200円、じゃあ1200円のウェブ版、今まで1200円で出たわけね。でウェブ版が出ましたよって言ってでやったらどうなるんかと。でなんか実験したんだって。でウェブ版だけと、ウェブ版と印刷版のセット価格で比較検討してくださいっていうふうにやったら、ウェブ版を申し込んだ人が 68% で、印刷版とウェブ版をセットの方を申し込んだ人、ウェブ版だけだったら600円ね、600円の方を申し込んだ人が 68% で、1200円の印刷版とウェブ版の両方セットのやつを申し込んだ人っていうのは 32% になったわけよ。めちゃくちゃ下がっちゃったわけで、これ なんでかっていうと、その比較検討できるものがなくなっちゃったから安い方へ流れていったみたいな感じなわけよ。で比較検討させるにはポイントが2つありますよと僕は思っているわけ。1つ目が比較が分かりやすく、お得なのはどちらかっていうのが簡単に分かりやすくすることっていうのがポイントですよと。例えばさ、選択肢が複数あった方がいいですよって言っても、ちょっとよくわからない選択肢を出されるとお客さん混乱するわけね。例えばさっきのウェブ版と印刷版の方もそうなんだけど、どっちがお得なのかわかんないでしょ。単純に価格の安い方だけを考えたらウェブ版だけになっちゃうんだけど、でもどっちがいいかわかんないな。例えば、僕がね、雑さんに今悩んでるんやと、すごい悩んでるんです、ちょっと雑さんどっちがいいかアドバイスしてくれる。例えば今さ、20万円のパソコンと、30万円の冷蔵庫と1万円のフランス料理、どっちがいいかちょっと悩んでるんだよね、どっちがいいと思うって言われたら、じゃあさん、アドバイスできる？
できないです。
できないよね。だってむちゃくちゃだから、結局お前何に悩んでんねんみたいな話になってくるわけよ。だから選択肢がちゃんと共通していて、で、分かりやすくしてあげないと あのダメね、めちゃくちゃだと比較ができない、要は比較ができないわけね。比較ができないと悩んでしまいますよと、比較ができないと選べないですよっていうのがあるから、あの分かりやすい比較にすることが大事ですよと。で2つ目が、あのこれ分かりやすくて、明らかに NG なのを1つ入れておくと、うん、で本当に売りたいものをあの売るようにしますよと。本当に売りたいものを売るために明らかにダメなやつを NG を1つ入れておくっていうことになると、比較検討がしやすくなって、本当に売りたいやつが売れやすくなるよと。一番分かりやすいところで、例えば松竹梅みたいな価格の上中下があったら、ほとんどの人は真ん中を選ぶみたいな感じで、真ん中を一番売りたい価格帯にするんだったら、安いやつも入れといてもいいけど、すげえ高いやつも新しく用意しとって3つ用意しとけよと。で3つあったら真ん中選ぶからっていうか、いろいろテクニックがあるんだよね。そういうのがあるから、あの選んだ方がいいですよ。じゃあさ、あの選んでほしいいいテクニックってどんなのがあるんですかと、どうすれば選びやすくなるんですかっていう問題が出てくると思うんだよ。じゃあ例えば、千里さんがね、新婚旅行でヨーロッパに行く計画を立てたとしましょう。で、悩んだ結果2つまで絞り込みましたと。1つは、ローマで1週間過ごしますよっていうプランと、もう1個はパリで1週間過ごすパターン、どちらかまで選びましたよと。で旅行代理店の人もこの2つがいいですねって言っていたとすると、チャスさん選べますか？
選べないです、
ね、ローマにはコロッセオがあるしいいよなとかなっちゃうわけでしょ。でパリにはルーブルがあるし、なんかお買い物もできるよなみたいな感じになっていくわけじゃない。で初めての海外旅行だったとしたら、どっちがいいんだよってなってくると思うんだよ、
はい、
どうしよう選べない。じゃあそういうふうに選べないって言っているお客さんがいてますよ。チャスさんがじゃあ仮に販売店代理旅行代理店の店員さんだとして、例えば、パリの1週間を進めたいとするでしょ、
はい、
ローマの1週間パリの1週間どっちかですごいお客さんが並んでいると。でも千里さんは代理店側からしたら、仮にねパリの1週間旅行を進めたいんだと、例えばそっちの方が粗利が高いからとか言ってするとするじゃない。どうやって進める？
分かんない
もう一個選択肢を増やしたらいいわけ。何かでもそこでよ、そこであのスペイン旅行なんて付け出したらあかんで、はい、混乱するからね、
はい、
そうじゃなくてパリを売りたいんだと、パリの1週間の旅行をあのおすすめしたいんだったら、例えばねそのパリの1週間、朝食無料のホテルで、ローマにも1週間朝食無料で付けれるホテルのそのパックがありますよっていうふうにしたら、じゃあちょっと良くないサービスを付け加えるわけ。パリの旅行をつけるわけ。パリの朝食がついていない旅行プランを用意してあげるのよ。価格は一緒で価格一緒で、フランスのパリの1週間は1週間の期間全部このホテルは無料で朝食がつきますよと。で、ローマもローマの1週間の旅行も朝食が全部無料でついてますよと。でもそれじゃ選べないっていう話だから、もう一個パリ のやつがあるんですって。これは1週間朝食は無料にはならないですよ、有料になるやつがあるんですけど、じゃあこの3つから選んでくださいってやると、人はどっちを選ぶかっていうと、パリのこの朝食無料のタイプはこれお得やなってなるわけよ。普通はパリは朝食無料にならへんのかと。でもこっち今選んだらパリの朝食今やったら無料になるんかと思うと、じゃあパリにしようっていう風になってくるんだって。そうやってちょっと劣っているやつを出してあげると、その元々あったやつが優れてるっていう風に見れるから、そっちの方に選びやすくなるっていうのがあるわけですよ。例えばこれもう一個例もあって、トム・クルーズとブラッド・ピットどちらの方が男前ですかってやったら、あでも好みがあるよね、好みがあるんだけど、どっちも男前じゃない、どちらの方が男前ですかって言われたら、どっちも男前だよなってなると思うのよ。でも例えばじゃあトム・クルーズに選ばせたいなと 設楽さんが思ったとするでしょ、はい、トム・クルーズ勝たせたいんだと、トム・クルーズ選ばせたいってなったら、じゃあトム・クルーズのちょっと変顔を3つ目の付け加えてあげるわけ。トム・クルーズ、ブラッド・ピットで、トム・クルーズのちょっと変な顔みたいな感じをこう、この3つの中から選んでくださいって言うと、人はどっち選ぶかっていうと、トム・クルーズ選ぶんだって。まあ、今分かりやすくトム・クルーズとブラッド・ピットってやってるけど、例えば僕男で言ったらさ、あのこう女の子がいっぱいいてますよと、この中であの可愛い子って選んでくださいよって言われて、じゃあ A さんと B さんの写真を見せられたと。で、いやまあどっちも可愛いよなと。例えば、深田恭子と北川景子でもいいわ、どっちがね可愛いですか、美人ですかとか言われたら、うん、どっちも美人だし可愛いよなって悩むなってなると思うのよ。あの好みになってくるんだけど、悩むなってなってくると思うの、深きょんか北川景子かってなってきたら。で、じゃあその時に深きょんのちょっと崩れた顔をね、ちょっとこうフォトショップでちょっとこうギュッて変えるとか、あのちょっとこううんってやってるとか、ちょっと顔を崩すのよ。それプッて入れると深きょんって言うらしいのよ、うん、でどれぐらい変わってくるかっていうと、 75% の確率でその深きょんを選ぶっていう話らしい。ちょっと今分かりにくかった？分かりやすかった？
ちょっと分かりにくい
A さんと B さんがいてて、でじゃあ A さんのちょっと顔の崩れた A' っていう写真を付け加えたら、みんな A さんを選ぶ、みんなっていうか 75% の人が A さんの方がいい人だっていうふうに思うっていう話らしいのよ。分かりやすかった？分かりにくかった？
ちょっと
うん。で、あとね、じゃあ、
今おせちがありますよね。
おせち？
はい。
何それ？
おせち料理で、
うん、
あの有名シェフの監修で4段
ほう
で洋食の、まあ、監修、有名シェフ、和食、中華だったかな、あとデザート、4段で20万、でもう一個は和食で、今日は和食の、まあ、シェフの、2段で10万だったかな、あったりします。
なるほどね、比較しにくいね安い方に流れていきそうな気もするけど、なるほどね。
女性はデザートが好きなんで
4段の方へ選ぶんや。
分かんないですけど。
でも40万するんでしょ？
20万
です。ああ、20万か。
1段5万だったら同じですよね。5万5万。2段
だ。ああ、そういうことね。そういうことね。ああ、なるほどね。面白いね。なるほどね。あとね、あの、この話もあるわ。ね、アメリカで、あの、ベーカリー、こうパン焼き機、ベーカリーでいいんだよね。ベーカリーを、あの、販売したんだって。そしたら全然売れなかったらしいのよ。アメリカでは全く売れなかったと。で、ほとんどの消費者は無関心だったと。家庭用パン焼き器みたいな感じで、何それって、いいの悪いのつうかいるのみたいな感じだったと思うのよ。で、それよりさ、隣にあるおしゃれなコーヒーメーカーの方が良くないみたいな感じだったと思うのね、うん、で、その会社がどうしたかっていうと、マーケティングのその優れたところにお願いしたんだって。どうしたら売れますかって言ったら、そしたらそこのマーケティングの人たちは、あのそのベーカリーをもう一個新しいの作れって言ったんやって。もう一個新しいの作れ、ただし今度作るやつはあの 1.5 倍大きくしろと。で、さらに価格も 1.5 倍の価格にしろと、大型で 1.5 倍の金額にしろって言って、でそれで売り出せって言ったんやって。そしたら飛ぶように売れ出したっていう話らしいのよ。ちなみに北さん、どっちが売れたと思う？
コンパクトな方ですか？
そう、コンパクトな方なのよ。比較検討ができるから。今までだったらそのコーヒーメーカーのブレッベーカリーベーカリーいるみたいな話だったのよ。いるかいらんかみたいな話になってたんだけど、でも大きい方のベーカリー、しかも 1.5 倍の金額でコンパクトので安い方のベーカリーってなった時に、まあどっちか買うんだったら小さくて安い方買うよなみたいな感じで比較検討ができるから、小さい方のやつがバカバカバカバカ売れ出していったっていう話らしいのよね、うん、でお客さん、消費者っていうのはその2種類のパン焼き器から選べるようになったために、その比べない、比べようのないまま判断しなくて済むっていう話。比べることができないまま判断してた、比べられないから結局断ってた、いらないわって、いるかいらんかっていう あの選択になってたから結局いらんわっていう風になってたんだけど、だけど大きい方と小さい方、価格の高い方安い方って分かりやすい比較が出てきた時に、どうせ買うんだったらコンパクトで安い方がいいよなっていう風になって、すごく売れ出してきたっていう話らしいんだよね。だから比較検討させるっていうのはお客さんにとってもすごくいいことでもありますよ、売れやすくなりますよと、選ばれる確率がめちゃくちゃ高くなりますよっていうことなのよね。1つよりも2つで、2つよりも3つ、でも3つ以上になると悩んじゃうから、もう3つもあるよね、2つか3つどっちかっていうのがいいと思うな。だから例えばさ、合コンに行きますよとなって、で例えば僕に相談されたとするでしょ、今度合コン行くとなったんですよと、誰連れてったらいいですかねって、僕はこうアドバイス、じゃあ今の話を踏まえてやね、踏まえて合コンに参加するんだったら、自分とよく似た体型、よく似た顔立ちっていうかね、を連れてった方がいいんじゃないかと。でただし自分よりも面白くないやつを連れていけよとで、例えば体顔つきとかでも自分よりちょっと劣るやつを連れていけと、明らかに違いすぎるタイプを連れていったら、その比較検討になれない、女の子がどっちがいいんだろうって比較検討ができなくなるよと。例えば、フカキョンと、北川景子だみたいな感じ、ジャンルが違うからさ、どっちも可愛くてどっちも綺麗だっていう風になっちゃうから、選べないっていう風になってしまうから、同じ系統で、でしかも自分がちょっと上っていうだからもし連れてくる友達はちょっと下みたいなのを連れてった方がいいんじゃないのかと。そうしたら自分が魅力的だっていう風に向こうが感じてくれるから、比較されるわけだからね、だから自分よりも喋りが上手い人っていうのを連れてったら多分取られるぞと、自分よりもちょっとこう顔のいい人とかを連れていくと取られちゃうぞと。だから自分が取りたいんだったら、狙ってる女の子を取りたいんだったら、絶対自分よりも上のタイプの人は連れてったらあかんぞっていうのは、これ今思ったけどさ、女の子絶対実践してるよねそれ女の子の可愛いは基本的に信用できませんからね、本当に今度可愛い子連れてくるからとか言ってその子より可愛い子連れてきたことは絶対ないからね、絶対分かってるよね女の子はね。どう思いますか千里さん。
そう
本当かよ、もう今まで試してそうないですよ。その女の子が自分よりも可愛い子を連れてくるってことは僕は過去今までなかったです、ありませんでした、そんなことはなかったと思います。男はね、例えば男前いてるでって言ったら男前連れてくるけどさ、女の子可愛い子いてるよって言って連れてきた女の子は可愛かった試しがほぼないです。これちょっと言葉強くね、そうですよね、ないと思いますあ、多分分かってるんだと思います、女性は自分が選ばれるやり方を分かってたんだと思います。だから、選択肢は2つ3つ用意した方が売れますよっていうことなんで、もし今見積もり1つで勝負してるっていう場合は、これはするかしないかっていう選択肢になってしまうので、よろしくありませんと。2つあったらどっちがいいかなっていう選択肢になりますよと。さっき言ってたベーカリーの話と一緒ね、ベーカリーのように明らかに選ばれるようなものを、売りたいやつを選ばれるやつにしておくっていうのが大事なんだけど、で絶対に外れるようなやつを1個用意しておくわけよ。すごい高くて、ただ物はめちゃくちゃいいんだけど、めちゃ高いやつとかを1個入れておくのよ。そしたらこれは高いからなしだなって言ってお客さんが、ね、選んでくれるから、そういうのをねちょっとこうテクニックとして使っていただければなと。制約率はもっともっと高くなっていくと思うので、ぜひ実践してみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。